皆さん、アロハ。税理士法人アーク&パートナーズ提供のハワイマネープラン相談室、相続、税務、投資の最前線の時間です。この番組では、ハワイにお住まいの皆さんが知っておくべきお金に関する重要な情報をお届けしてまいります。相続、税務、投資、複雑な問題を分かりやすく解説していきますので、ぜひお付き合いください。この番組では、税理士法人アーク&パートナーズ代表の税理士内藤克美先生が、毎回具体的なアドバイスをリスナーの皆様へお届けします。それでは、相続と税務の専門家、税理士法人アーク&パートナーズ代表、税理士の内藤先生です。
はい、皆さんこんにちは。税理士法人アーク&パートナーズの税理士の内藤です。今日のハワイマネープラン相談室は第2回ですが、私単独でのお話になります。一人ですと寂しいですので、うちの法人のハワイチームの笹原さんにお手伝いいただきます。笹原さん、よろしくお願いします。
笹原です、よろしくお願いします。
質問を笹原さんからいただいて、私が答える形で進めていきたいと思います。前回のりえさんとお話しした中で、少し補足がありますので、今回はその補足の回ということで進めていきたいと思います。
第1回では日本の相続税についてお話がありましたが、税理士、弁護士などさまざまな専門家の話内容がありましたが、それぞれの違いについてご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ハワイの方と話していると、アメリカにはない日本の専門家制度の話が出てきます。もちろん日本にいらして、その辺をご存知でハワイに移住された方もいれば、そういった社会の仕組みというか、専門家の詳しい職域はご存知ない状態でハワイに移住された場合は、アメリカでのその資格制度をベースにお話をされることがあるので、時々ちょっと噛み合わない時がありますので、今日まず最初にそれを区分けをしてみたいと思います。会計士ですね、これ CPA、 これアメリカにもあります。で、日本にも、公認会計士という資格はあります。これは、資格の範囲としては、同じですが、ハワイの会計士さんの方が、仕事の範囲が広いような気がします。日本の税理士と、日本の会計士を合わせた範囲がハワイの会計士というふうに感じてます。というのは、日本の会計士は税務申告ができません。ライセンス的にしてはいけません。で、日本の会計士で税務申告をしている方は、日本の会計士であり、なおかつ税理士の資格も持っている状態なので、2つの資格を名乗るのも面倒くさいのか、会計士だけにしている方が多くて、正確に言うとその方は税理士の資格を持っているんですね。ということで、日本で、相続税の申告をや税務相談をする場合は、日本の税理士さんに問い合わせることになります。その税理士さんが会計士も持っているということなんで、日本でも会計士さんに、と言ってもなんとなくは分かりますが、正確にはその税理士というのはそういう、位置づけになっています。弁護士と司法書士、司法書士という資格も多分アメリカではないと思うんですけども、司法書士というのは、遺言書の作成やお手伝いや、あと相続があった後に名義変更をする名義変更のお手伝いですね。あとは会社の設立をしたり、そういった法的な事務、関係省庁への届け出や登録や、その辺の事務回りを専門にやっているのが司法書士です。弁護士さんもその事務回り当然できるんですけども、アメリカの場合はその司法書士さん、日本の司法書士がやっているようなこと、例えば、不動産の名義変更なんかも弁護士さんがやるので、アメリカの弁護士さんの方が範囲が広いということで、会計士、弁護士ともアメリカの方が範囲が広いということが言えると思います。
そうすると、日本の相続の場合は、税理士さんに連絡をして、その後弁護士さんとか司法書士さんともやり取りする場合があるという認識であってます。
そうですね、ただハワイにいながら、そんないろんな専門家を探してですね、次から次へと相談に行くって難しいと思うので、今入り口が税理士であっても弁護士であっても司法書士であっても、多分そこから先は税務の問題なのでといって、例えば司法書士さんが受けた時にですね、税理士につないだり弁護士につないだりしてもらえるので、 まあ、一つ窓口を設ければ結果的に全て揃うということになります。のでそこはあまり意識しなくてもいいんですけども、まあ、皆さん一番最初に興味があるのは税金がかかるんだろうかどうかというところなので、まあ、どうしても入り口が税理士になるということが多いんだと思います。
今日本では、まあ、今税理士さんにまず相続を起きた場合相談する方多いと思うんですけども、それとは別にこう信託銀行とか遺言信託っていう言葉も今流行ったりやられてる方多いと思うんですけど、こちらは違いって何なんでしょうか？
そうですね、これ、ハワイの方々に馴染みがあるのはトラストという言葉になると思います。日本語に訳すと信託となるんですけども、日本ではトラスト、この信託があんまり流行ってないんですね。というのはハワイと違ってプロベートがないので、相続が起きた後、揉めない相続であれば、遺族が分割協議書を作って判子をして、それこそ先ほど登場した司法書士さんに渡せば2週間ぐらいでもう不動産の名義変更終わってしまうんですね。で、揉めてる場合はその分割協議でまとまらず何年も何年も名義が宙ぶらりになったりしますが、遺言がある場合と揉めない場合は、結構スムースに手続きが進むんです。なので、あまりそのトラスト信託の、需要がないかったんですが、まあ、その制度の歴史にもちょっと、原因があります。まあ、昔々その大正時代にその、信託の法律できたんですけども、ずっとまあ使い勝手が悪くて2004年に信託法が改正されました。もう私にとってみたらつい最近なんですけども、20年前なんですけども、ここで初めて金融機関以外のその信託への参入が可能になりました。もう20年経つんですけども、ということで、まあ、日本とアメリカのその信託の、まあ、流れがこう違うという話をしましたが、今、遺言信託という言葉がありました。これは何かというと、まあ、こういう商品パッケージ名ですね。信託銀行は遺言の作成のお手伝いをします。信託銀行が作るんではなくて、信託銀行の方々が手配をしてくれて、交渉役場の手配をしてくれて、公正証書遺言を作るんですね。ですから公正証書遺言を信託銀行は作ってくれるわけじゃないです。結局公証人役場に行って作るというのをサポートしてくれるんですけども、その後その遺言をずっと信託銀行を預かってくれます。それで相続が発生した時にこの信託のに基づいてですね、名義変更とかの手続きをやってくれるんですね。執行と言いますけどね。なので、この信託、遺言信託に任せておけば、弁護士さんとか個人と違って信託銀行を潰れない限り組織として保管してくれて、ことが起きた時に、名義変更手続きをみんなやってくれるというので、結構流行ってます。
遺言信託はすごい今のお話だけ聞くと、まあ、ワンストップでやってくれるイメージだと思うんですけど、どういう人がお願いすることが多いんでしょうか？
そうですね、これは亡くなった時にどうするかだけですと遺言でもいいですし、揉めてなければ分割協議でいいんですけど、今問題になっている認知症対策ですね。まあ、これは遺言信託だけだと認知症対策にならないですけど、まあ、家族信託と言われてるんですけども、家族にその受託をすると。例えばお父さん、最近ちょっと物忘れひどくなってきたんで、お父さんいろいろ財産あるんだけど、もう子供に信託したいと。で、自分が認知症になって意思表示できなくなった時に、子供が子供の判断で処分したりできる、名義かけしたりできるようにするというので、認知症対策として、家族信託制度が使われています。で、まあ、信託の仕組みは、日本とアメリカはほぼ一緒です。今の例でいくと、そのお父さん、財産を持っているお父さんが子供に託すので、そのお父さんは委託者となります。英語で言うとトラスターですね。委託者、トラスターです。で、お父さんの分を預かって自分の責任で管理する人は受託者と言います。受ける側ですね。これはトラスティーと言います。それで、これだけですと、息子に託したぞということなんですけども、 そこから生ずる利益、例えば売却したお金は誰に行くかっていう と、まあ、息子はあくまでも預かってるだけなので、その帰属するのはお父さんに、帰属します。売却した場合息子の口座に入ってくると思いますが、別にそれ息子が自分でもらったわけじゃなくて、お父さんの預かってる、その預かるという信託をやるということなので、まあ、この3つの関係は日本とアメリカは、一緒です。
今説明いただいた3社のそれぞれの税務はどういう関係になりますかね。
まあ、委託者がですね、受託者にお父さんが子供にお前に託すぞといった段階で子供の名義になります。普通の財産であれば、お父さんが子供に、お父さんの財産名義変更したらこれ贈与ってことになっちゃいますよね。でも信託によって、名義が変わったということになります。それで、まあ、なんか財産処分した時にその息子に入ってくるようにしちゃうと、ベネフィシャリーが子供だと、息子は、自分で処分して自分の懐に入れてしまうことができるので、こういう設定をした段階で、その信託の設定した段階でこれ贈与税が発生しちゃいます。ですから、まあ、アメリカもそうだと思いますけども、トラスターとベネフィシャリーが一緒で、任せるのが、息子、トラスティが息子というケースが多いです。まあ、日本でも家族信託はほとんど行っています。
ところで相続対策についてちょっと詳しくお伺いしてもよろしいですか。
相続対策が何かがわからないと弁護士に相談していいのか税理士に相談していいのか誰に相談していいかわからないと思うんですけども、相続対策というと3要素あります。大体の方は相続対策というと相続税対策を思い浮かべるかもしれませんが、この3つの要素をバランスよく、対策しないと副作用がそれぞれ出てきます。その3つとは何かと言いますと、1つ目は納税資金です。納税資金対策で、2つ目が分割対策、揉めない分割対策で、3つ目が節税対策になります。まあ、1番目の納税資金対策ですけども、相続税の納付というのは現金一括納付が原則なんですね。ただどうしても現金が用意できない場合は、延納といって分割払い、現金金銭一括払いが原則なんですけども、分割払いができるというところであります。これを延納と言います。まあ、不動産が多い場合なんかはその不動産を担保に入れて最大20年間に分けて納付することができるんですけども、その利子税というか利息が結構高いので、まあ、銀行からお金を借りて返した方がいい、もしくはまあ売って納付するというケースの方が多いんですけども、それが一つで、もう一つは物納といって物で納めてしまう方法ですね。これもまあ国が、個人の、まあ、亡くなった方の財産を相続税払えないから遺族が物納すると国有財産になるんですけど、国はそれでもってずっと持っていようとしなくて、まあ、国も処分可能なものであればさっさと受け入れてくれるんですけど、そうでない場合は、なかなか手続きが、2時間かかるということで、同族会社の株式なんかも物納できることはできる規定になっています。ということで、そんなことしなくてもいいように納税資金対策していかなきゃいけないので、まあ、財産が極端に海外に寄っている、例えば、日本にいる親御さんの相続で、まあ、日本にも当然財産あるんですけどハワイにある場合、それがもしプロベートに引っかかってしまうと、相続税の申告期限10ヶ月までに換金化できないなんてことになると大変です。ので、まあ、ある程度、納税資金分ぐらいはキャッシュで、用意していかなきゃいけなかったり、あと、まあ、生命保険のように死亡してすぐキャッシュが入ってくるような、まあ、金融商品にしておかなければいけない。これが一つ目の納税資金対策です。で、二つ目の分割対策ですけども、これは、もう揉めそうな場合は日本ですと、これはもう遺言、公正証書遺言ですね。実質証書遺言って自分で書いた遺言もあるんですけど、これは後から裁判所の検認を受けなきゃいけないので、公正証書、これ公証人役場っていうところで書くんですけど、まあ、大体財産が、3、4億円ぐらいまでの人だと、あの公証人の手数料って10万から15万円ぐらいで済みますので、これを持っていけば判決をもらったのと同じような効果があって、法務局に持っていけば というか、まあ、実際は使用主さんに渡せばさっさと、名義変更の登記してもらえますので、まあ、この公証公正証書遺言というのが必要になってきます。で、3つ目、節税です。これはまあ、これらが終わった後に何か評価を下げて相続税下げたいなという場合に生前贈与をやったり、まあ、日本ですと不動産、特にタワーマンションなんか買うと評価が下がる、実際の価値よりも課税される評価が下がるので節税になると言われてますが、まあ、どんどん今改正されてきて、改正のリスクも考えてこの対策を講じなければいけないということです。
今聞いている方々にはハワイ不動産お持ちの方も多いと思うんですけども、ハワイ不動産を相続する時の注意点、また別途あったりしますか？
そうですね、これは、今相続対策の3要素となったんですけども、ハワイに限らず国際相続の場合は4つ目の要素が必要になってきます。それは名義変更対策ですね。国によってその相続による名義変更の手順や手続きがだいぶ異なって、まあ、日本はかなり簡単な方だと思います。まあ、アメリカには戸籍というのがないので、そもそもどなたか誰か亡くなった時に、その相続人は誰なんだろうというのは、まあ、出生証明や婚姻証明をつなぎ合わせて決めていくわけですけど、日本は戸籍があるので戸籍を取り寄せるとその場で分かります。例えば前妻の子供がいる、前の奥さんとの間に子供がいるなんてのことを調べることができますし、正式な婚姻関係のない女性との間に子供がいる、これも調べれば分かります。まあ、そもそも、認知してなければ、まあ、婚外子ですと分からないです。そのお母さんがシングルマザーで自分の戸籍の中でお子さんを産んでると、その男性側の戸籍から追っかけるのはちょっと難しいですけども、別な手法になってしまいますが、まあ、そんなのもあって、まあ、日本は比較的相続による名義変更は簡単なんだと思いますが、まあ、アメリカの場合はプロベートがあるので、プロベートを回避するためにプロベート対策していかなければいけないということです。
プロベート対策にはどういった方法がありますでしょうか？
はい、まあ、これは皆さんハワイにお住まいなので、ハワイの弁護士さんとか、あとは不動産屋さんからよく話を聞くと思いますが、まあ、不動産購入するときにその対策を大体しますが、ジョイントテナンシー、まあ、夫婦間ですとテナンシーバイエンタイティですね、片方亡くなったときには自動的に片方に名義が移るというようなことでプロベートを回避したり、あとは、これアメリカハワイ州も今から10年ぐらい前に導入された TODD ですね、トランスファーオンデス、私が死んだら誰々へというディードを書く、まあ、日本でも同じようなものがありますが、まあ、仮登記をする、私が死んだら誰々へと、所有権移転するようにというような登記もありますが、まあ、日本だとそれは遺言でやることになりますが、それ TODD なんかがあります。もちろんトラストもあります。でこれらが、日本に住んでいる人がハワイに不動産を持っている場合、この手続きをしておかないと大変なことになるので、まあ、ここは専門家のアドバイスをもとに、まあ、ハワイですとハワイの弁護士さんがこの、名義変更の手続き、TODD なんかでやっていただけるんで、今度4つ目ですね、国際相続にはこの4つ目、現地の法律に基づいた相続の名義変更対策、これをきちんとやっていかなければいけないということです。
先ほど公正証書遺言のお話がありましたが、ハワイにお住まいの方が日本で遺言を書きたい場合はどのようにすればよろしいでしょうか？
はい、まあ、私どもの事務所でも何度かそういった経験があります。ハワイにお住まいの方が遺言、まあ、日本に来たついでに、遺言書きたいんだけどということで、その場ですぐには手配できないんですけど、あらかじめ、おっしゃっていただければ、内容を確定して私どもの方で交渉人と交渉、まあ、交渉人と交渉というかネゴシエートじゃないですけど、交渉人に必要な事項を伝えてあらかじめ遺言を作っておいていただきます。そしてハワイから、日本にいらした時に私どもと一緒に交渉人役場に行って、そこで、本人の意思を確認してサインをして帰ってくるということなので、事前にいろいろ準備をしておけば当日はもう1時間もあれば全部遺言を作成することができます。まあ、私どもの事務所は、有楽町にありますが、近くに銀座交渉役場という、まあ、大きな交渉人役場ですねがありまして、そことつながっておりますので、常に連絡を取り合ってますのでスムーズに手続きがいくと思います。 ちょっとこの公証人役場ってそんな役場聞いたことないぞと、市役所、区役所、税務署ならわかるけどと、でちょっとなかなかですね、役場というんですけど、実際はその公証人というのは、元裁判官の方などがつけるポストでありまして、まあ、結構いいポストにいた方がつくんですね。この人たちがまあ証言力が強いというか、なんか大事な契約書とか日付を確定する場合は必ずその公証人役場というところで、手続きをします。役場という名前なんですけども、まあ、実際は個人事業主であったりします。次回ですね、もう少し具体的に、この公証人役場での手続きを、説明していきたいと思います。まあ、聞くところによると今年の9月ぐらいからオンライン認証ができるので、もしかしたらハワイにいながら日本の公正証書遺言が作れるようになるかもしれないという情報もありますので、この点をお話していきたいと思います。
さあ先生、今日はあっという間にお時間が過ぎてしまいましたが、次回もぜひさまざまな相続についてのお話など、みんなが興味のあるお金についてのお話もぜひ聞かせていただきたいと思います。先生、また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。